こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
今もうね、新刊が出るということで、いろんな番組に、ゲストでね、お招きいただいて。
いやいや、そうですね。
いや、いろいろこの間、もう、大久保さんの聞いたけど、これ、はちゃめちゃな話って思ってたけど、ちゃんと喋ってんね、意外と。
ちゃんと喋ってますか？
ちゃんと喋ってるよ。
まあ、盛り上がったっていうね。
盛り上がってた。
茶化しまくりのね。
いやいや、大久保さんもちゃんとね、聞いてくれてたし。
ポイント、ポイントだよね。
そう。やっぱりね、いろいろ面白いね。
久々にね、こういうきっかけで、皆さん、最近コラボとかしてませんでしたからね。
そう。
ありがとうございます。やると面白いなと思いますよね。はい、青木先生、5月にね、実は公開収録もやろうかという話で、日程だけ押さえていただきまして。
はい。楽しみに。
してますんでね。皆さんにはまた、きちんと固まりましたね。ご報告したいと思いますが、はい、5月の末に。東京でやろうかなっていう話をね、進めますよね。はい、
それと、ね、大久保啓太さんの財務頭のね、この、ポッドキャスト。それから、井上さんのね、
組織マネジメント研究。
はい。それから、ジョーさん。
マインドサプリ、
ね。はい。ありがとうございます。はい。もうぜひ、そっちをね、聞いていただけたらというふうに思いますが。
そうですね。この時点ではまだやってないですけどね。はい、労働法の向井先生もね。
はい。
なんか、向こうからですね。いや、青木先生、本出されたんですか？もうちょっとぜひっていう話でね。
ありがとうございます。
やろうっていう話になってますので、はい、弁護士の先生とか、修行の先生たちも質問型営業は絶対必要だと思うっておっしゃられて。
いやいや、もう本当嬉しいですね、
は
い。
どんな話になるか楽しみですね。
はい。
さて、質問いきますか？
はい。
行きましょう。今日のご質問はですね、医療専門機器の商材を扱っている営業の方ですね。
はい。
行きましょう。
はい。
質問をすると、相手が正しい答えを探そうとしてしまって、本音や感情の話になりません。結果として理屈では理解していますが、決断には至らない商談になってしまうことが多くあります。思考ではなく、感情や覚悟に触れる質問というのは、一体どうすれば自然に投げられるものなのでしょうか。ということです。
なかなかどういうの、という質問やね。
どういう質問ですか。一番大事なところが丸々言ってましたけど。
あ、聞こえんかった。
言ったんですか。俺のせい、耳が悪
い。いや、なかなか、もうこれは本当あるんですよね、こういうのね。
共感してんだか何なんだか。でも、いや、今おっしゃられましたけど、ありますよね、これ。
そう。
めっちゃありますよね。経験ありますわ。
いや、だからそれに対してどうするかということで、まあ営業側が、いつも専門アドバイザーとしての、立ち位置で相談に乗って、それで役立つものを提案するっていうね、ということなんですけど、その役だ、だからこそこの役立つものがあるんだというところに入っていかない、その気持ちを本当にこう確信を持ってそこを伝えきれない、ということですよね。
伝えきれないっていうのはこのパターンで言ってこと、この質問者の方で言うと、それを伝えたいのに伝えきれないのが、向こうが全くその感じを、こう、質問したのに答えてくれないんで、なんかこう、いや、あなたがどういうふうに、こう、嫌だと思ってるとか、なんか、辛いなと思ってるとか、めちゃくちゃ嬉しかったなとかっていう話が聞きたいんだけど、質問してるつもりなのに、なんか、一般論の、なんかまるで AI のような回答が返ってくるみたいな、なんかそういう話ですよね。
そう。今までこうやったし、こうやったし、こういうことではダメなんで、お宅はどうしたらいいと思ってるんですかみたいな話ですよね、これ。その、じゃあなぜそれをこう解決したいと思ってるのかとか、どういうことを求めてるのかとか、そこへ入っていかないんですよね。奥へ入っていかないんですよね。
で、行く。でその時に私が経験したことあるのは何度もありますけど、そういう感じで、なんでそうしたいんですかってなったら、いや、仕事なんで。いや、私求められてる役職的に今そういうのを仕組み入れなきゃいけないってなってるんで、 以上みたいな、それ以外なんか、はいはいはい、何が聞きたいんですかみたいな感じになったりってありますけどね、はいはい
はい、まあ、結論的に言うと決まんないんですよね、これね。
あ、そっち？
うん。
あ、そっち？
結論的に言うと、決まんないし、本当にいい提案をしてあげられないんですよね。
おーおーおー。
うん。ということになっちゃいますよね。
あ、なるほど。
うん。
いい提案が、要は表面的な、まあ、
うん。
なんだ。まあ、あなたがそういう問題なら解決できます、うん、いわゆる説明型営業でとりあえず、
まあ、一回これでみたいな。そうそうそうそう、だから仮に売り上げ上がったとしても本当に役立つものになっていかないし、継続的な本当のお役立ちになる
営業が作れないと、
うん、だからそんなことばっかりやってるとその営業も苦しむようになっちゃうみたいなね。
あ、
うん、まあ、そういうことをやってきましたからね、過去に、ね。
そうですよね、そうですよね。何十年間。15年ぐらいですか。
12年ぐらいね。
12年ぐらいですか。
12年ぐらいやってきましたからね。
我々はね、うん、その12年やってきた青木先生を見て、とっととね、切り替えられるね、おかげで切り替えられますんでね。そ
う
そ
う
そ
う。うん。だから本当に役立とうということで、踏み込んでいかないと。
うん。
うん。意味がないよね。
だつまりこれは青木先生の結論から言うとって話で言うと、うん、やっぱ本当にお役に立つために踏み込んでいかなきゃいけないけれども、うん、その結果そういうのを求めてないよ、別にそういうお役立ちいらないのっていう答えでもあるので、うん、そういう意味で言うと基本的にはお断りした方がいいかもしれないっていうような話ですか。
まあ、お断りした方がいいかもしれないし、まあ、そのための、まあ、簡単な、私どもでは、こういうことの、やり方っていうことの、ことで解決していけるっていうか、お役に立ちますと、いうようなことを言いながら、また戻る。ところで、その、なぜそういうところに、こう、求められてるんですか、とか。だからある程度相手の要望に対して答えながら必ず戻していって、その動機とかその理由とかいうところをつかまないと相手が動いてくれないよね。
なるほどね、
うん、
だそこがつかめないこともあるんです。てかどうなんですか、ここってさっき私の例で言うと私の力不足により、
うんうんうん、
それをつかみきれなかったっていう要素も往々にもうめちゃくちゃあると思っているんですけど、でも同時に本当にその方が、うん、いやなんで、いやマジで仕事だからやらされてるからやってるだけなんで、なんでって言われても正直ないんだけどっていうのもありそうじゃんと思っちゃってるんですが、
うん、
先生、
うんうん、
この辺は最終的にどうなんですか。
まあだから、うん、それで、まあ採用いかないとも大したことにならんみたいな話ですよね。うん、いろいろこう、他社と比べられながら価格の問題とか。
そういう時って大体ね、
うん、
何社かにコンペかけられてるかのようにやりますよね。
そうそうそうそう。うん、そういうところにどんどんこう、はまり込んでいく、ということですよね。
そうそう。
うん、
って意味でいくと、
だから本当にそういう自分が役立てられるお客さんを探していくっていうことしかないですよね。
あ、
うん、それとそのタイミングをまた、そういう提案をしてまた、一回考えてもらうとか、その時期を待つとか、
うん、
うん、いうことですよね。
あ、そういうことですね。
うん、
まだまだ無理にはいかないし、こっちどっちが、うん、こっちが納得できるかなんですか。
こっちが納得できるかということもそうやし、向こうがそこの、そこを気がついてくれるかということですよね。相手の問題ですよね。
こっちね、なるほど。
うん。
そうか。じゃあ相手が気づいてくれない状態であれば、無理はしない。
そうそうそう。
タイミングを待つと。
うん。だから他にも、そう求めてられる方がいらっしゃるんでしょうから、うん、その、もう本筋のことをきちっと伝えて、うん、まあ他へ回っていくっていうね。合わしていくと、どんどん、こう、こっち側がおかしくなってくるよね。
まさに、迎合してっちゃいますよね。
うん、そうそうそうそうそう。軸が狂ってくるよね。
うん。
うん。
なるほどですね。
まあそんなこと言ってもね、売り上げ上げなきませんからみたいなね、いうところはあるとは思いますから、
あると思いますよね、
うん、だからそういう相手のことの要望に対して答えながら、本筋のことも戻しながら、うん、気がついてもらうような営業をするっていうかね、
うん、
うん、というようなことで、分かってもらえるかなこれ。
いや、分かって、相当分かってもらえたような気がしてますけどね。
そうですか。
ただ、
うん、
それを実際に現場で起きた時とかに、
うん、
それが自分自身が貫けるかは、また別の話だなとは思いますけど。やっぱりね、ね、うん、ついうっかりってなるのがね、人間の差があるんで、
うんうんうん、
分かってる、結構分かったと思いますよ。ただ、できるかどうかはね、戦いですよね。
自分。だから、まあ、本当にお役に立つっていうことの、うん、その自分の持ってるサービスや商品でね、ということの気持ちを持って常に営業へ向かっていくということですよね。
ですよね。
うん。
いうところに最後は尽きるんだろうなというのをね、うん、改めて感じますね。
うん。
いやいや、面白い質問でしたね。
まあ。
ということで。
はい、分かっていただけますかね。
はい、いやいや、かなり分かったというか、うん、すごく大事な話になったな。
そうそう。まあ、極論言えばね、はい、極論言えば私は、相手の責任、営業行って、きちっとこっち側が伝える、あるいは話をこう持って行って、伝えられたら、相手の責任なんですよね。
うん、
そういう。うん、相手の状況とか、レベルとか、タイミングの問題なんですよね。
ほうほうほう。
うん。だから常に相手のために、そのベストの、そういう話し合いができたかということが一番大事な基準なんですよね。
なるほど。ちょっと誤解がな、うん、あるようだとちょっと怖くなったんで確認ですけど、うん、最後に相手の責任っていうのは、うん、責任を押し付けるって意味ではないですよね、
うん、相手の状況タイミング、そのということですよね、う
ん、相手が負わなきゃいけない責任をきちんと本人に追ってもらうためにっていうことですか。
まあまあ、その、そういう言い方もできますし、まあ簡単にはタイミングの問題やということですよね。そのことをもう分かってくれてる状況やったらいいということですよね。うん。
いや、最後のね、青木先生のさらっと言われた相手の責任っていうのがちょっと間違われたら大変だなと思って少し 長くしちゃいましたけれども、
はい、
意味合いとしてはこういうことですかね。
はい。
営業を商品を買って、
うん、
それを使って何か実現会社でするのはその買った方の責任というか、
うん、
この責任を奪っちゃいけないじゃないですか営業としては。
そう、
うん、そしたらもうその人いらなくなっちゃうんで、なので、うん、その人が自分で自ら活用して自分で現実を変えるんだっていうことの責任をちゃんと相手のために負ってもらいたいっていう意味で、うん、そこにはちゃんと相手の責任っていう表現をしたという受け止めなんですけど、
そういうことですよ。どこまでもやっぱり良くしていきたいとか、そのために採用するわけですから、うん、その気持ちを持ってるかどうかっていうことですよね。
ということですよね。
はい。
あ、よかったです、よかったです。最後の最後で、いや、もう向こうに責任押し付けんねんみたいな感じで、怖っと思ったんでね、はいはい、そういうことじゃない。
はい、うん。
わかりました。
はい。
ということで、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。